愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様とよみがえられた御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。久しぶりにお顔を拝見する方もある、礼拝へと招かれてきました。朝9時からの子どもたちの礼拝でも久しぶりに顔を出してくれた子どもたちが何人もいましたけれども、イースターの朝、イースターだ、教会へ行こう、そのような思いを与えられてこの朝を私たちは迎えました。主イエス様のご復活を祝うとき、私たちの喜びの朝です。主イエス様はご復活なさいました。十字架につけられ死んで葬られましたけれども、三日目の朝お蘇りになられました。もはやうつむいて墓を見つめる時は過ぎ去りました。ご復活なさった方の生きていらっしゃるところ、そこに私たちは顔を上げて目を向けるのです。それゆえにヨヨの教会はイースターを迎えるとこう歌ってきました。ハレルヤ、主を褒めよ。私たちもですからハレルヤと歌います。ハレルヤと主を褒めます。主の復活ハレルヤ、そのように賛美の歌声を私たちもなお大きく響かせたいのです。子どもたちは朝一番9時からの礼拝を終えた後、公園でエッグハント、卵探しを楽しんでイースターを祝いました。皆さんは卵探しなさったことがあるでしょうか。木の根元や草むらなどに隠しておくイースターエッグを探すのです。春の訪れとともに巣の穴から出てくるイースターのウサギ、イースターのウサギが産んだとも運んできたとも言われる不思議な模様のイースターエッグ、それを探します。もっとも今時のイースターエッグは皆さんがもしかすると昔からご存知の食紅などで染色された卵ではありません。いかにも人の手が加わっているというような素敵なラッピングがされたイースターエッグが草むらに隠れています。去年もそうでしたけれども、この礼拝においでくださった皆さんにはそのイースターエッグのお裾分けがあるそうですから、どうぞ帰りには受け取っていっていただきたいと思います。自然の中にあるとは思えない素敵なラッピングで包まれた卵、イースターエッグでありますが、そうだとしてもそれを木陰や草むらに隠されたものとして探し出す子どもたち、それは楽しくも不思議な経験となるのではないかと思います。このイースターの祝い、一人でも多くの方をお迎えしたい、そのように願ってご案内をしてきました。それに応えてくださってここに今日おいでくださったという方があるならば嬉しいことです。イースターは最近では世間でもその名が知られるようになってきた教会の祭りです。今では有名な東京湾沿いにあるテーマパークでもこの時期2ヶ月近くイースターのイベントがされています。おそらく日本で一番にぎやかにイースターが祝われているのはそこでしょう。そのようなところでなくても、今は普通のスーパーでもお菓子を売っているコーナーに行くならば、イースターエッグの描かれた、あるいはイースターのウサギの描かれた包装のお菓子が店頭に並んでいたりいたします。とはいえ、 イースターはなかなか私たちの生活の中にまで浸透して定着するというふうにはならないかもしれません。毎年祝う日付が変わるからです。早い年には桜が開花する前にイースターを祝います。しかし今年のように特に遅めの時にはすでに初夏の陽気を思わせる季節になってからようやくイースターになります。この季節、私たちの国では新年度、新学期を迎える、そのような季節ですから、日程によってはイースターの祝いということよりもその新年の新学期のさまざまな行事や用事を優先しなければならない、そういう方もきっとたくさんいらっしゃることだと思います。しかしそのような中で、それでもこのイースターの祝いへと私たちは集められてきましたし、このことを覚えておいでくださった方がいらっしゃるならば、私たちは心から歓迎いたしたいと思います。そのような皆さんが、しかしこのイースターの祝いへとおいでになられて、もしかするとこういうことがあるのではないかと危惧していることがあります。イースターに教会に行ってみたけれども、普段と変わらない特別なことは何もなくて面白くなかった。確かに私たちの教会ではイースターだからということで特別なことが盛りだくさんあるわけではありません。洗礼式があればそれは大きな出来事ですけれども、今年のイースターには洗礼式は執り行いません。あるいは欧米などのキリスト教社会の中で行われているイースターのパレードということをご存知の方もあるかもしれません。イースターにはパレードがなされる。それは教会の営みとしてなされる場合もありますし、少し世俗的になっているものもあるでしょうけれども、イースターにパレード、たくさんのおみこしなどが出されて、出しなどが出されてパレードが行われる、日本ではあのテーマパークぐらいでしかなされないあのイースターパレードというものがなされれば、それを見に行こうという気にも私たちなるかもしれません。それもしかし現実には私たちの教会にはない、ないものねだりです。ただ私たちの教会にあるのは、祝いの印に皆さんに配られるイースターエッグ、あるいは皆さんと共にする祝いの食事の会けれども、そのようなものしかないと思われた方たちにもぜひ知っていただきたいこと、それはここにはイースターの祝いにはイースターを祝う人たちがいるということです。復活を喜び祝う私たちがいる。その私たちをこそどなたにも見ていただきたいのです。主イエス様はご復活なさいました。死者の中からよみがえられました。今も生きていらっしゃいます。ハレルヤ。そのように私たちは繰り返します。賛美でも歌いますし、祈りでもそういたします。私も死んで復活された主イエス様の命に預かりますと、そのように言って私たちは洗礼を受けました。その私たち、今ここにおります。この私たちをこそ見ていただきたい。この私たちの語る言葉に耳を傾けていただきたい。もちろんイースターを祝うということに慣れてない方、あるいは教会にあまり来たことがないという方であれば、私たちが言う言葉、あるいは私たちがこのようにして生きているその姿、それは今はたわごとのように思われる方もあるかもしれません。ハレルヤ、ハレルヤ 繰り返しそのように賛美の歌を聴いていても自分の心は少しも晴れないと思われる方もあるでしょう。それは当然の反応です。主イエス様がご復活なさった、死者の中からよみがえられた、そう最初に告げられた弟子たちの物語が今日の福音書に語られていましたけれども、その弟子たちも初めてのイースターのその日、その話を聞いてたわごとにしか聞こえなかったというのです。主の復活、死者の中からのよみがえり、そのことを最初に弟子たちに告げたのは、主イエス様の旅にずっと同伴してきていた婦人たち、女性たちでした。男の弟子たちと行動を共にしながら、特にその一行の身の回りの世話などをしてきたのが女性たちだったと思われます。男の弟子たちの中には使徒と呼ばれるようになった12人を筆頭にして、主イエス様の側近として働いてきた、そのように自負してきた者たちがいました。もちろん女性たちもその男の弟子たちと同じように従ってきていたのでしょうけれども、残念ながら主イエス様は使徒と呼ばれる弟子として女性を選ぶことはなさらなかったのです。その理由は分かりません。少なくともイエス様は選ばれなかった。そしてその女性の弟子たち、イエス様に従っていた者たちがイエス様の一行とともに歩む中で成してきた働き、それはどちらかというと脇役、裏方、そのように呼ばれるもの、女性たちはそういう働きに徹してきたのでありました。そういう女性たちです。そういう女性たちが自分は主イエス様の側近だとそう自認する弟子たちに向かって何かを言ったとしても、弟子たちが聞く耳を持たなかったというのはある意味では仕方のないことだったかもしれません。もちろんそれ以前に弟子たちには死者の中からの復活、死んだ方が復活されたとそう告げられたその内容自体が信じがたいたわごとだったかもしれません。2000年前の人たちは迷信深かったんじゃないか、私たち勝手にそのように考えることがあります。2000年前は今のような科学も発達していない、だから非科学的で非合理的なことをいとも簡単に信じてしまったのではないかと、私たちそのように勝手に思うことがありますが、実際のところ人間の理性というものはこの何万年も大して変わってはいないようです。私たちが科学と言われるものも根っこはもっと何千年も前に生まれていると言われます。人の死ということについてもある意味では明確に昔から何万年も前から私たちの先祖たちはその現実を理解していました。死んだ者は生き返らないという事実です。だからこそ昔から私たちの先祖たちは死んだ者を葬ってきたのです。葬って土に返してきたのです。そのようなことが告げられてたわごとに聞こえたというのは、2000年前の弟子たちにとってもある意味では当然のことだったかもしれませんけれども、その女性たちの告げることをたわごとのように思って彼女たちを信じなかった弟子たちがその後どうなったか、信ずるようになりました。女性たちの告げたことを信じて自分たちもまた主イエス様は復活なさった、死者の中からよみがえられた、そのように告げて語るようになったのです。そしてその死と復活に預かる 洗礼の印、その洗礼を印として受けるようにと弟子たちの教会は2000年間教えてきたのです。なぜそうなったのでしょうか。弟子たちは突然どこかで迷信深くなったということではないでしょう。あの女性たち、死んだ主イエス様が葬られているはずの墓を訪ね、主イエス様のご遺体を見つけられませんでした。代わりに彼女たちが見たのは、輝く衣を着た二人の人でした。輝く衣を着た二人の人に彼女たちは出会いました。そしてその人たちの告げる言葉を聞いて、彼女たちは主イエス様の言葉を思い出したと福音書は私たちに伝えます。誤解を恐れずに言うならば、この女の弟子たち、彼女たちがその時信じたのは死んだ人間の蘇生ではありません。止まっていた心臓がまた動き出したとか、息を引き取った方がまた息を回復したとか、そういう奇跡を信じたということではないとルカは言う。人の死という現実を厳粛に真正面から受け止めながら、その事実を認めながら、しかし同時にその死の現実に縛られない真実、死の世界に閉じ込められない永遠の命の真理を彼女たちは見るようになったのです。墓には遺体が見当たらなかったとは、そういうことでありましょう。主イエス様は死なれましたけれども、主イエス様の言葉はその時死んでいませんでした。墓に葬ろうとしてそれは葬れなかったのです。主イエス様の言葉は生きていました。あの女性たちに語りかける言葉として、なお主イエス様の言葉は生きて語られていました。彼女たちを今生かす言葉として、主イエス様の言葉はその時告げられ響いていたのです。このイースターを迎える前、受難週を迎え1週間を過ごしましたが、その受難週の歩みの中で、私は身内の葬儀が入りまして、横浜に出かけておりました。私の叔父が亡くなったのであります。叔父はキリスト信者ではありませんでした。私の祖母は信者でありましたし、叔父の兄弟たちの中にはずっと信者として歩んできた者も少なくないのですけれども、先日亡くなったうちは信者ではありませんでした。ただ本人の生前の願いで、牧師である甥の私が葬りの祈りを執り行わせていただくことになったのです。そのうちは若い頃からほとんど教会に関わることはなかった人でした。ほぼ無宗教を貫いたと言ったらよいと思います。そしてそのような家庭を築いてきた人でしたから、家族の誰も教会に行ったり信仰を持ったりということもしてこなかった人たちでした。それでもそのうちは自分の最後の時、最後の葬りのことを無宗教のままで済ますのではなく、世間並みの物質に収めてしまうというのでもなくて、キリスト教会の祈りを支えるであろう牧師に託すということを願いました。牧師として身内の葬儀を執り行わせていただくというのは私にとっては初めてのことでした。その意味では戸惑いもありました。牧師として語るというよりも、どうしても身内として語ってしまう言葉になってしまうからです。 それでもどうにか役割を果たして終えてきた、そのように思えるのは、教会の皆さんが信者ではないご家族の葬儀をしばしば牧師に託してくださるから、そのことを普段から考える機会を皆さんが与えてくださっているからだと思います。信者ではない方の葬儀を私もたくさん引き受けてまいりました。私たちはどうしてそのような信者ではない方の葬儀を行うことができるのでしょうか。もしも洗礼を受けた信者でなければ天国に行けない、そのような枠組みの中だけで考えるならば、私たちが行う信者ではない方の葬儀は、ではその人を亡くなられた方を天国以外のどこかに送り込むためにする葬儀なのでしょうか。そうではないでしょう。牧師が祈り、教会の祈りの言葉によって葬る限りは、どなたであろうと同じように葬ろうとしているはずです。なぜそれができるのか。それは私たちがイースターを祝い得るものであるからです。私たちがイースターを祝い得るものであるからこそ、私たちは信者ではない方の葬儀をも同じように執り行うことができるのです。死者の復活を信じているからこそ、信者も信者でない方も同じように葬儀を執り行うの。主イエス様はご復活なさいました。そのことを聖書は、ことに使徒たちは、神が主イエス様をよみがえらせた、神様がキリストを死者の中から復活させられた、そのように強調して私たちに教えます。そう、私たち人は主イエス様を復活させられません。私たち人間は主イエス様を墓の中に探したのではなかったでしょうか。あの女たちと同じように、弟子たちと同じように、私たちは死んだ主イエス様のその遺体を求めたのです。そう、私たちはたとえ愛するものであっても、死んだものは死者の中に留めておく、死者の世界に行ってもらう、そのように考える。残された者にとっては正直なところ、そのように考えるのが都合が良いのです。良くも悪くもです。死んだ者にはもう私たちは煩わされない。こちらとあちらの世界で別々だ。それが私たちの人間の死者に対する本音なのだと思います。しかし、今日、主イエス様はご復活なさった、そう告げられました。神様が死者を生かされるのです。死んだものを命へと引き上げられるのです。死んだはずのものを残されたあなたと向き合わせられるのです。死を超えて生きた関係を再び回復し、交わりを続けるようにと神様がなさるのです。それがイースターの日に輝く衣を着た二人の人によって女性たちに告げられたこと。彼女たちが使徒たちに告げたこと、それは肉体の死のことだけを指しているのではないでしょう。考えてみれば、私たちは 生きながらにしてどれほど多くの人を葬り去ってきたことでしょうか。私たちの関係の中で、生活の中で関わりを絶ってきた人たちがどれほどいたでしょうか。死んだもの同然に扱ってきた知人がもはや私たちには数えきれません。どれほどいることか。けれども今日私たちは告げられているのです。あなたの死者は復活させられます。墓は開かれ、もはや死者を闇に葬り去ることはできない。神様はあの人との関係を回復させよう、そうおっしゃるのです。教会の皆さん、皆さんは洗礼を受けられた皆さん、洗礼を受けられた時、私たちの教会の習慣にはないかもしれませんが、古代の教会の人たちは白い、まあ、新しい服を着せられました。輝く衣、真っ白に輝く衣を着せられたのです。そう、あの輝く衣を着た人、それは皆さんのことです。洗礼を受けられた皆さんのことです。洗礼を受け、キリストという輝く衣を着せられた皆さん、皆さんが輝く衣を着た一人の人として共に立ち復活を告げる、そこにイースターは起こるのです。まだ信じていない人の間でも、皆さんがそのように告げるところでイースターが始まります。主イエス様はよみがえられました。あなたも私も復活させられます。祈りましょう。天の父、御子のご復活を覚え感謝いたします。私どもの思いは、愛するものであっても死の時とともに墓へと葬り別れを告げようとするものでございます。生きている歩みの中で、私どもがどれほど多くの人々をそのように葬ってきたことかと思います。けれども主がご復活くださいました。あなた様は御子をおよみがえりにならせられました。主よ、どうぞ私どもの歩みの中で御子のおよみがえりをこの目で見るものとならせてくださいますように。私どもの間の墓石が取り除けられ、私どもの間にあった大きな溝が埋められ復活させられたものとして、あなた様の永遠の命のうちに共に歩むものとならせていただけますように。主よ、どうぞ私どももまた御子キリストの輝く衣を共に着、あなた様の御言葉を、復活の御言葉を告げるものとならせてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。